ただいまより2022年5月29日第5主日礼拝第一礼拝を始めます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文21詩91編。講読文21詩91編。糸を高き者のもとなる隠れたるところに住まうその人は、我へ主のことを述べて、そば神南城カリウドの罠と毒を流すエアミより、彼へその羽をもて南城を覆いたまわん、夜 世は驚くべきことあり、暗きに歩むえやみあり、昼には損なう激しい病あり。千人は何時の左に倒れ、万人は何時の右に倒る。何時先に得り、主は我が酒どころとなり。災い何時に至らず、そうは糸高き者、何時のためにその使いたちに仰せて。彼ら手にて何時の足の石に触れ、ざらんために何時を支えん。彼はその愛を我に注げるがゆえに、彼は我名を知れるがゆえに、彼我を呼ばばば、我その悩みの時に共に降りて、我長き後をもて彼をたらわしめ。聖書をお読みいたします。新約聖書ローマの信徒への手紙5章1節から5節までお読みいたします。新約聖書279ページです。ローマの信徒への手紙5章1節。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられ、御堂に集い主を賛美し御言葉をお聞きし、共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。この一週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。この新しい週もあなたに感謝と賛美を捧げる生活をすることができますように、そして私たち生活のすべてをあなたの導きにお委ねすることができますようにしてください。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。今朝は福田理恵神学生によって御言葉を学びます。語られる福田神学生が聖霊に満たされて御言葉を十分に語ることのできますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように、新しい週も御言葉を糧に感謝と祈りを持って歩むことができますように守ってください。越谷教会において牧会されていらっしゃる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。 また福田新学生は新学生として学びの日々を過ごされています。どうぞその学びの時を祝してください。本日は石橋牧師は沖縄教区総会へ、棚橋牧師は下館教会へ拝説教のためにご奉仕されていらっしゃいます。それぞれのお働きを祝してください。越谷教会での技を守り導いてください。特に幼稚園、教会学校の技を顧みてください。先生方お一人お一人をお支えください。幼稚園の園児、教会学校の子どもたちが神様と共に喜びを持って、いつも神様に愛されていることを、守られていることを覚え感謝し、日々歩むことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹を、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌66番。作り主、全能の主なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、神が与える希望、福田理恵新学生です。
さて、今私たちは未だ収束を見せないコロナやロシア・ウクライナ戦争、また北朝鮮のミサイル問題など、私たちの危険、不安感や危機感を煽るような、そのような世界に私たちは今生きています。混迷の時代だとも言えます。どこに解決があるのか、またどこに希望があるのかと思いたくなるような、惨事を私たちは見聞きしたりします。このような時代にあって、私たちが何に希望を持ち、またどのように考えて生きたら よいのか、またそれ何が神様の御心なのかと、いったようなことを今日は神様が与えてくださる希望について御言葉から受け取っていきたいと思います。一つ目は、神が与えてくださる希望とは神との平和です。今こそ平和が必要な時代です。平和とは争いがないこと、また生命の危機を感じることなく過ごせること、そのような状態を言います。私たちの現実の生活はもちろんのこと、私たちの心はどうでしょうか。平和があるでしょうか。安心しているでしょうか。たくさんお金を稼いでも、またいいお家に住んでいたとしても、また多くの人に囲まれていても、家庭に問題があったり心に問題や痛みを抱えていると、私たちは平和っていうことはできません。また今現在平和だと思っていたとしても、その平和が永遠に続く保証はありません。私たちは皆平和を、また心の平安を求めています。そのような私たちに対して、平和の道を神がイエス様を通して与えてくださいました。一節に、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を得ておりとあります。私たちはかつては神を知らず、神と関係なく自分中心に生きてきました。つまり神との間に平和がなかったのです。平和な関係があってこその祝福です。例えば対立関係にある国同士ですとか、対立関係にある人同士というのは、お互いの良いものを提供したり、また共有することは難しいです。平和な関係があってこその祝福だと言えます。神様は私たちを祝福したい、私たちと親しくしたいと思っておられます。しかし私たちが敵対するまでもなく、そっぽを向いていたら、私たちを祝福、神様は祝福することが難しいです。そのようなそっぽを向いていたような私たちが、神様、キリストに心を向けて、キリストを信じて、神との平和な関係をいただきました。今私たちは神様との平和な関係をいただいている、この恵みに預かっているのです。それゆえに神の国の祝福をに私たちは受け取ることができているのです。神様は全く聖なるお方で、全く染みも汚れもないようなお方なので、旧約聖書時代においては、そのような神様の前に人が出ると撃たれてしまう、死んでしまう、生きておられなかったというふうに言われています。そのような、もう到底神様の前に、神の前に出るにふさわしくない私たちが、自分の正しさや努力によってではなく、神を信じる信仰によって義とされ、つまり正しいと神様から見なされて、神様との平和な関係を与えられております。なので神の前に私たちは遠慮なく出ることができる平和な関係が与えられているのです。私たちは遠慮することなく、堂々と神様の前に私たちは出ることができます。なんという希望でしょうか。次に、神が与える希望とは、今与えられている恵みです。2節に、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神に栄光に預かる希望を誇りとしてますとあります。このキリストのおかげで私たちは今の恵みに信仰によって導き入れられました。おかげさまと私たちはよく使ったりすると思うんですが、神様も、私たちはキリストのおかげで今ここにいるのです。キリストのおかげで今私たちはここで礼拝することができ、祈ることができ、賛美することができ、 この世に集うことができるのです。そう思うと本当に感謝でいっぱいになります。ところでここで言う今の恵みとは何でしょうか。今の恵みっていうのは過去でもなく未来でもなく今現在与えられている恵みのことです。私たちは主イエスを信じ受け入れた時から神様の恵みに招き入れられています。恵みとは受け取るに値しないものが受ける祝福です。社会では何かそれなりのことをしたものがまた受け取るに値したものが報酬を受ける、何らかのものを受け取るっていうのが通常ですが、神の国の法則は少し違います。受け取るに値しないものマネモが与えられる祝福です。例えば少し大げさな例ですけども、王様の血筋でもない一般庶民のものが王の子供として養子とされ、そして尊ばれ、そして王様の王家の相続を受けるとしたらどうでしょうか。これは本当に信じられない分層な祝福とも言えます。私たちに与えられる恵みはそれほどに大きな、そのようなことに近い恵みです。私たちに与えられる恵みは私たちの血筋によるのでもなく、また私たちの立派さとか実績によるのでもなく、また能力によるのでもなく、ただ神を純粋に信じるその信仰によって義とされ、つまり神様の目から見たら正しいとされ、神の子供とされるのです。そのような偉大な王なる神様に、また愛に満ちた神様に、私たちは神の子供としていつでもお父ちゃんと呼ぶことが、親しく呼ぶことができる関係性になったのです。そしていつでも神に語りかけ祈ることができるのです。そればかりか神の家族も与えられて、数え切れない祝福の約束が与えられているのです。なんて素晴らしい恵みになんでしょうか。私たちはそのような恵みを受け取っているのです。そしてその恵みは救われた時だけでなく、もう今現在も引き続き私たちに与えられていることを覚えたいと思います。なので私たちの心や私たちの魂、また問題、もう全ての救い主、もう私たちの必要の全てを救い解決してくださるこのキリストを今もこの時も私たちは全面的に信頼したいと思います。私たちの神に対する信頼が 30%、40% 小さなものではなくて、神様 30%、70% 私とかというのではなくて、本当に完全に神様を信じるそのようなものになりたいと私自身も願っております。そのようにして私たちは神に祈ることによって、また神の言われる言葉を信じることによって、私たちはいつでも恵みにアクセスして、その恵みに招き入れられるのです、導かれるのです。そして今与えられているこの恵みは将来にわたる希望につながっていきます。3番目に神が与える希望は朽ちない希望です。人間の持つ希望というのは必ずなるとは限らない、もう必ずそれが達成される保証はないものです。ですが朽ちない断ち切れない希望というのは神が与える希望です。3節4節で苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということが語られております。私たちの人生には苦難といえる試練や問題や病などがあります。もうそのようなものが今まで一度もなかったというような方はどなたもいらっしゃらないと思います。またキリストを信じたからといって苦難がなくなるというわけでもありません。また希望が絶対に叶うというわけでもありません。苦難 難は忍耐を、忍耐は伝達をとあります。この伝達ってあんまり聞かないんですけども、伝達っていうのはちょっと調べました。達人の域である、物事に深く通じて達人の域であるということをちょっと私も改めて、あ、そのようなことかっていうのを教えられました。火で精錬された金が合格した状態を伝達というふうに言われるそうです。なので主により頼んで苦難やまた困難を忍耐を持って乗り越えた方は、金のような火で精錬されても朽ちることのない、そう、もう連達した信仰を持つことができるということだと、この御言葉から教えられます。この連達が希望を生むということです。連達の先にある希望とはどのようなものでしょうか。この希望は私たちを欺くことがないとあります。欺くことがない。で、他の訳ではがっかりさせない、恥をかかせないというふうにありました。今もそうだと思いますけども、かつて日本人は恥をかくことが拒む誇り高いものでした。そのような私たちに神が与える希望は恥をかかせないと言っておられるのです。とても励まされます。私たちはなるだけ恥をかかずにスマートに行きたいと願います、まあ、私などはそのように思ってしまいがちなんですけども、まあ、ある時、まあ、熟練の牧師先生が、私たちはいくらしくじってもいいんですよ、もういくら転んでもしくじっても大丈夫と話されました。少しほっとするような気持ちになりました。私たちはもう転ばないよう、失敗しないよう、しくじらないようと、もう思った先から言葉や態度でしくじってしまったり転んでしまったりするようなものです。続けて牧師先生は、私たちは転べば転ぶほど不純なものがなくなって、そして最終的には確信に変わるんだっておっしゃったんです。それは素晴らしいと、私は絶対失敗しちゃいけないんだ、なんかしくじったら本当大変な、取り返しがつかない、その修復にすごい大変なことになると思っていたんですけども、その通りだって。私たちはたとえしくじったとしても、そのことによってさらに不純なものがなくなって、私たちの確信に変わった、本当にそうだなと教えられました。そして続けて、もし私たちが倒れたとしても、私たちが転んだとしても、神様の手の中に私たちはあって、もう下の方で神が私たちを支えてるんだってことを教えられました。あ、決して私たちは真っ逆さまに落ちることはなく、また自分で自分を精一杯転ばないようにって支える必要はないんだなと、本当に神様が私たちを支えてくださって、私たちがたとえ転んだとしてもそれさえも良きに変えてくださるんだって思うときに、私たちは神様のからの希望と安心感でいっぱいになります。そのような恵みが、そのような希望が私たちに与えられていることを感謝します。また私たちの人生は始めがあり終わりがあります。終わりといっても死で終わるのではなく、天国への希望があります。人生の終わりってことを聞くと、私の母などもそうなのです、そうなんですけども、不安な気持ちを持つ方も中にはおられると思います。終わりを意識して今を生きるっていうことを聞いたことがあります。時を意識して、また終わりを意識するから今を集中する、また今できることを、今立て上げることを懸命に私たちは生きる。何事でも始めがあり終わりがあります。これも人生だけでなく、何か私たちのお仕事においてもそうですし、いろんな一つ一つ、何か趣味でも何でもそうですけども、必ず終わりがあります。ですから私たちはこの一つ一つ、この今の時を大切に生きていきたいと思います。もし時間がいくらでもあると私たちが思うなら、その一日一日を無意に過ごしてしまいます。 またそれが人の弱さでもあると思うんですけども、ですから私たちは自分の人生の終わりを意識して、また天国を意識して今を生きていきたいと願います。これはまた今まく種が実ることを信じてまくことにも、希望を持ってまくことにも似ていると思います。この希望の種は私たちの祈りだったり、また私たちの言葉だったり、人への励ましだったり、愛だったり、愛の行いだったり、また笑顔だったりします。そしてその希望の種は自分だけでなく、自分の家族やまた周り、またそれだけでなく次世代にもまくことになります。私たちが今まいている種、今まいている祝福の種っていうのは自分だけでない、家族だけでない、また次の世代にまでつながれていきます。私は今神学校で学んでいるんですけども、信仰の先人たちの手記をまた本を読むことがあります。今はいない過去の人であっても、その方の生き様や言葉っていうのは残ってるんです。記録として残っていたりします。でそのようなものを私たちは読んで非常に励まされ、またそこから教えられています。でその実際に今いらっしゃらない方であっても、このそのように私たちを励まして導くのであります。なのでそのようなものを信仰の遺産や霊的な遺産として、家族だけでなく教会やまたそれを見出した人に多くの祝福を与えるのです。私は母に日記を書くことを勧めてるんですけども、母は施設にいるんですが、何か自分の思いや何か自分の今までのこととかも記録することが、それは自分のためだけでなくて、またこう後に読むもの、後につながるものに何らかの励ましや、そこで何かを受け取るものがあるから、もう日記を書いてねとかっていうふうに母にはよく話してるんですけども、まあ、そういうふうな記録だけでなく、私たちの言葉も一つ一つ、愛の行いも全てが種としてまかれていきます。私自身はおばによって信仰に導かれたんですけども、そのおばはもうすでにいないんですが、そのおばの私に向けられたこう、もう本当に愛に満ちた笑顔っていうのは今も私を励まして、何かあった時はそのおばの笑顔を思い出してはこう元気づけられているんです。まあ、そのように今の私たちの信仰っていうのは、もう先人たちの、そのような先人たちの歩みや受け継がれてきたものによって支えられております。私たちもそのように信仰を、また朽ちることのない希望を受け継いでつないでいきたいと願います。最後にパウロが2節で、民の栄光に預かる希望を誇りとしますと語っているように、最高の希望とは神と顔を合わせるときに神の栄光を受け取ることだと言えます。私たちも主にお会いすることをゴールとするときに、今生かされている時を、一日一日をより大切に神の前に備えて準備し生きたいと願うようになります。私は田舎で、もう何十年も前の話なんですけども、子供の時だったんですが、天皇陛下が来るということで、その町がいろんなところが整備されるんだよね。きれいにされて、そしてとても準備されて、そしてその天皇陛下が来られるのも今かと皆さんお待ちされている、そのような様子をこう思い出したんですけども、そうであるなら私たちも、私たちを愛して、本当に私たちを愛してここまで導いてくださった神様にお会いすることを考えるときに、まあ、本当に私たち自身を備えて準備してお会いできたらなっていうふうに私も思いました。主にお会いすることを本当にゴールとして 毎一日一日を大切に神様の前に来たいと願います。信仰によって義とされ神との平和を与えられた私たちは、神が与える確かな希望を持って今与えられている恵みにしっかりと立って生きていきたいと思います。この希望は私たちを欺くことがない、なんなら聖霊によって私たちの心に神の愛が注がれているからです。今も神の愛が私たちの心に注が溢れるほどに注がれています。神様の愛が私たちの希望の保証です。神が私たちをそこで支えておられるように、神様の愛が私たちの希望を守ってくださいます。私たちの心を守ってくださいます。このあふれるほどの神の愛の上に、私たちは希望に満ちて今を、そして将来を力強く歩むことができるのです。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は神が与える希望として、あなたが御言葉を通して教えてくださいました。本当にあなたに出会って私たちは平和な関係をいただき、そしてあなたのことされ、そして朽ちない希望をいただいていることを感謝いたします。そしてこの希望は決して私たちをがっかりさせない、欺くことがないあなたからの希望であることを感謝いたします。そして私たちはあなたにお会いすることを本当に喜び楽しんで待ち望み、自分自身を整えて日々喜んで祝福の種をまいていくものになりたいと願います。どうぞ私たち一人一人を祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
賛美歌500番。 献金をお捧げいたしましょう。
540番、引き続き福田神学生によって周到をしていただき、構想を持って礼拝を終わります。
恵み、神の愛、聖霊の交わりとが私たちと共にありますようにお祈りいたします。アーメン。